今朝恵みをいただく御言葉は出エジプト記20章12節から17節です。出エジプト記20章12節から17節。それでは出エジプト記の20章12節から17節です。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今朝も我らはあなたを御前に集いました。必要な命の御言葉と、また私たちのこの人生のその囲いを教えてくださり、この囲いの内側において守られ、豊かにあなたのその愛の御手で育まれるものとして、主を今朝またこの実会から私たちのなすべきこと、なしてはならないことを教えてください。どうか今取り次ぐしもべの唇を清め、そしてこの預かる一人一人耳を清めて、あなたの命に豊かに預からせてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。2020年最後の日、12月31日ですね。今日本当にあらゆる罪の垢を今年のうちに落として、ね、きれいにして、そして新年を迎えて、全く新しい趣でもって、新しい年に入っていきたいと思います。でまた例年通り今晩ですね、9時から、この宮において、このニューイヤーズイブ礼拝を、ね、執り行います。まあ、今年はですね、コロナ対策のために、この会堂に、集わないで、インターネットを通して、養いを受ける、ということになります。本当に今日一日のうちにですね、イエス様に会って罪の告白を、ね、していきたいんですけども、じゃあ一体何が罪であるのか、何が私たちが超えてはならない一線であるのか、それをまず知る必要があるですね。それはこの実会によって知ることができます。昨日の争点でもこの実会から見ていきました。どこが超えてはならない一線であるのか、何々してはならないということによって神様は線引きをして境界線を設け、そしてそこに越えてはならないフェンスを設けてくださいました。そのフェンスのこちら側にいる限りではイエス様の命の養い、守りガードがあり、けれどもその外側に出てしまったら保証対象外になって、人は、どんな災いを被っても、ね、文句を言うことができないんですね。実会、昨日までの箇所では、ね、この20章の1節から、11節まで、ね、見ましたね。分量としては、実会全体の、4分の3ぐらいでしょうかね。1節から11節、長いですね。けれども10回の中においては第1回から第4回まで、ね、10分の4が神様と人との関係ではあるんですけど、しかしその説明文の分量に関しては、全体の4分の3とか、3分の2ぐらいですね。よりそちらの方が重点的に、説明されております。それだけ神様との関係において皆さんの頭の中の、ね、思い、ね 人間の頭の中、言葉でできています。今皆さんの頭の中、何かしら言葉が流れているかもしれないんですけども、日本語の言葉、ね、日本人は日本語の言葉が大抵流れています。その言葉、ね、その言葉の4分の3は神様との関係においては、ね、占めるべきものですね。そしてその残り4分の1が人との関係、それにおいて本当に割くべきところです。で、この実会のいわゆる第5回からこの使徒行の20章の今日の箇所12節から17節まで、これは人との関係について、ね、記されている、その戒めです。人との関係において、これをキープすれば、この世の中の、ね、もう六法全書はもう制覇したようなものなんですね。六法全書の中に神様との関係は一切書いてないんですけども、まあ、人との関係については、まあ、六法全書の中に書いてありますね。六法全書もこんな分厚い辞書レベルの本になってしまっております。それだけ本当に人との関係において気をつけなくてはならないことはたくさんあるんですけども、そのまず人との関係における第一の戒め、それがこの12節のあなたの父と母を敬えという内容です。この父と母を敬えという言葉には保証がついています。父と母を敬う、そうするならばどうなるか、そうするならばあなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためであると書いてあります。そうです、父と母を敬うならば弱いが長くなるんです。もう全人類、イニシエの昔からずっとですね、この長寿というものが人間の本当に悲願でした、人にとって本当に、一番の願い事、これは弱いが長くなるということではあるんですけども、その秘訣は、ここに書いてあるんですね。非常にシンプルです。父と母を敬え。そうするならば弱いが長くなる。人は不老長寿を求める人もおります。いつまでも年を老いない。この人間100年ぐらいの人生で、ね、終わってしまうのは嫌だ、ね、もう1000年でも万年でも生きていたいという思い願いもありますけども、そのような、ねことを願うんでしたらイエス様を信じるんですね。イエス様を信じたら死にません。確かにこの心臓は停止したり、脳波が止まったり、そういう死はあるでしょうけど、しかし永遠の命はイエス様を信じることによって、確保することができます。そこにおいては永遠に年を老いることもなく死ぬこともありません。イエス様を信じること、これが、不老長寿を求めるんですけど、しかしこの世の中における弱い、どうしても老いというものが、どんどん出てきてしまうんですけど、しかしその老い、それを食い止める、役割、それは父と母を敬うこと、また、この本当に律法、神様の言葉、これを、大切にする人は本当に、その人生、長くなるんですね。イエス様を信じている、おじいちゃんおばあちゃん、とても、若々しく、また年を取ってはいるけれども、しかし本当になんか美しい、その年の取り方、可愛いんですね。私のおばあちゃん100歳まで生きました。本当に100歳になるまで聖書をですね、このメガネなしで読むことができるんですね。ちょっと今私もこれためにこういうふうにしなきゃ見えない、調子が悪い時はそんなこともあるんですけども、本当に、イエス様を信じて、そして目をよく、したいですね。本当に人が何です、40代50代ぐらいの、人がサプリ飲みたいって、目が霞んでしまうからで、か目のサプリを飲みたいっていう人が結構いるんですね。本当にモーセは120歳まで目が霞みませんでした。本当に主の御言葉を本当にいつも口ずさんで、そして主の御言葉を教えて人々を御言葉で導いている人は本当に目が霞まないですね。この父と母を敬うということ、これが 人との対人関係における第一の法則です。これを守るならば弱いが長くなる。そしてこの父と母を敬う、この敬う、これヘブライ語ではね、カバードと言います。カバード、重きを置く、重点をそこに置く、あるいは敬うという意味です。このカバード、これが悪い意味になると、かたくなになる、うなじが怖い、それはまた別のヘブライ語ですけども、かたくなになってしまう、頑固になる、もうそれが、カバード、悪い意味に使われますけど、しかし重い、ということ、これ元々の具体的意味は乾燥という意味なんですね。肝臓は人間の、臓器の中で最も重い、臓器であるから、そこから、重いということに転じて、でそれで父と母を重んじなさい、これ神様を、重んじなさいという、言葉と全く一緒なんですね。重んじるカバード、ですから神様を重んじることと父母を重んじること、同じヘブライ語が使われているからには、本当に神様を重んじる勢いで、父母を重んじなさい、ということ、それをするならば弱いが長くなる、ということになります。で、父と母を敬うこと、父母は、子供が生まれて真っ先に目にするのは父母ですね。その父母があなたの権力を第一として置くべき存在ですよ。あなたがまず人生の中において第一、人生一番初の敬うべき相手、それが父母ですよ。この父母を敬う、ならば、この祝福の囲いの中に居続けるという状態になります。ですから父母という本当にこの世の中で、一番最初に見る権威、この父母を敬うことができるならば、神様を敬うということがうまくいきます。父母を敬うということがうまくできない人は、神様を敬うということがうまくできません。神様を敬うということ、これをするためには、本当に父母を敬うということによって、目に見える人間を敬うことができなければ、どうして目に見えない神様を敬うことが、うまくできるでしょうか。私たちはですから、本当にこの父母を敬うということ、これを、しっかりとするならば、神様との関係を、も、本当に正しく維持することができるようになります。だから、そういう意味で、あなたの父と母を敬いなさいということが、この対人関係における第一の法則として、出てきているわけです。で、その次に、神様が、定められた実戒の法則、それは、この13節の、殺してはならないという言葉ですね。殺してはならない。確かに、殺人罪、これとても重い罪です。世界中の法律の中で、法律が制定されるとしたら真っ先に来るのが、この殺してはならないという言葉ではないでしょうかね。人を、殺してはならない。これ世界中の法律のどこにでも、あるものです。対人関係において、六法全書の一番最初が父母を敬いなさいだったら、もっと別の世界になっていたかもしれないですけれども、父母を敬いという法律はなかなか、ないかもしれませんが、殺してはならないは、必ず、あるはずです。そうです。人の命、これは、神様が、制定してくださった命です。神の似姿であるゆえに人を殺してはならない。神様ノアの時代において、定められました。本当に人の命、それは神様が定められた命です。神様が言われたから、だから殺してはならないということなんです。若者がですね、俺別に殺されてもいいから、人を殺してもいいだろう、そんなことを、言う若者がいるんですけど、しかし、人の命はなぜ殺してはならないのか。それは神様が、神の似姿として、人を、人の鼻に息を吹き込んで、命を与えてくださった、尊い存在だから、だから殺してはならないということを聖書では、明確に教えております。しかしそれが世の中の法律になると、なんで殺してはならないのかというところがわからないんですね。でも人の命は尊いから殺してはならない、そういうことはなんとかなく言います。この殺す、殺さない、本当に人の命、 これを、ね、殺すということ、これはすなわち神様に対する、ね、反逆でもあるわけです。ですから、ね、この尊い命を、ね、殺してはならないということ、これを、ね、人は、ね、この父母を敬い、ね、対人関係の中において、まず第一は父母を敬うこと、そしてその次に殺してはならないということ、これを定められました。でこの殺してはならないの次に定められたこと、それが、ね、姦淫してはならないというところですね。この姦淫してはならないということも世の中の法律で、ね、結構軽んじられているところがあります。で殺人に対する、ね、罪についてはもう本当に事細かく、記しているにもかかわらず、ね、具体的に、ね、あなたの、ね、結婚した、ね、相手、ね、ではないものと、ね、性的関係を持ってはならないとか、そこまで具体的に記している、ね、法律って、まあ、実はそんなにないでしょうね。それほど姦淫という罪、これは神様の御前において殺人に次ぐ重きを置くべきものだということを、この10回の順番が教えてくれております。殺してはならないの次に姦淫してはならない。確かにその合意でないその政治関係、いわゆる強姦、これは、ね、殺人、もう本当に女性からすれば、本当に殺人に匹敵するほどの本当に意味嫌うべき、その、まあ、本当に傷を受ける、そういう行為ですけれども、本当にこの姦淫ということ、たとえ合意の上であったとしても、婚姻関係外の姦淫 であったり、あるいは、よく、転生において踏みつけてる、ね、男同士、女同士、これみんな姦淫、本当に淫乱における罪です。これが人生を破壊し、家族を破壊し、親子関係を破壊し、ね、そして本当に人生の車輪を、ね、焼き尽くす、これが本当にこの姦淫の、ね、罪です。箴言において、ね、わきまえのない人、愚かな者は、ね、人妻に、ね、惚れ込んで、そして本当に人生を焼き尽くしてしまうということ、ね、それあるんですけども、この姦淫によって家族関係を破壊します。なぜ？これは性的関係というもの、この性的関係というものによって命を、ね、生み出すものであり、そして家庭を築き上げていくものであるんですけども、それがですね、不特定多数であったりすると、その家族が、ね、破壊されてしまうんですね。この世界、なんで一度、ね、ノアの洪水の時代に水で滅んでしまったのか、その大元の原因、姦淫、というものがあります。神の子たちが、ね、人の女の美しいのを見て次々にこれをとめとって、ね、そして、生まれてはならない命が、ね、生まれて、でそれで世の中に罪がはびこり、もう本当に弱肉強食の世界になってしまいました。あの人類の中で最も、ね、知恵があったソロモンは何によって堕落してしまったか、姦淫です、女によって堕落してしまいました。この人類の中で最も、ね、筋力があってパワフルで、サムソン、彼は何によって堕落してしまったか、これ姦淫です、女によって堕落してしまいました。どんな知恵があっても、どんな力があったとしても、この女、あるいは女性にとっては男によって人生の車輪を焼いてしまう、その危険性が潜んでいるのが、この姦淫。ダビデでさえも、本当に素晴らしい信仰を示してきて、本当に素晴らしい王として君臨した。にもかかわらず、なんかある時突然、もう人生の車輪が、もうもげてしまったかのように、失敗して災いをその王国に招いてしまった姦淫でした。それほどすぐ身近にこの姦淫の罪が潜んでいるんです。いや姦淫の罪にとらわれやすい、脆い心の状況、それが人間の状況です。常に気をつけてなくてはなりません。ちょっとでも油断するとこの異性関係のことによって人生の車輪を焼いて、それまで築き上げてきた信頼、また構築してきた素晴らしい家族、家庭、素晴らしい王国、これを一瞬にして台無しにしてしまう。 だから、ね、殺人の次に、ね、姦淫のしてはならない、ね、ということが出てくるわけです。この、ね、姦淫をすること、本当にこれを防ぐことは難しいです。イエス様が、ね、言われたのは、あなた方は情欲のこもった目で女を見るとき、あなたは心の中で姦淫したのですって言ってますね。情欲のこもった目で、ね、男性が女性を見るとき、あるいは女性が男性を見るとき、もうすでに姦淫を、ね、犯している。そんなことを、ね、まで、言うのっていう、というからには本当に人の心の中は本当に姦淫へと傾きやすいんです。じゃあこの姦淫の、からどのようにすれば逃れられるか。もうこれは逃げるしかないです。逃げるしかないんです。ヨセフは、このエジプトの、妻のポテファルから性的な誘惑を受けたとき、彼はもう服を、ね、彼女に掴まれた、ね。したらその掴まれた服を脱ぎ捨ててでもして逃げました。そのようにしてヨセフは、ね、若いヨセフ、自分の身を清く保ちました。これ、私たちの思いもそうです。ね、思いが、情欲のこもった目で異性を 見そうになった時、逃げるんです。イエス様のもとに全力で、イエス様助けて、イエス様助けて、私の目が、今、姦淫を犯しそうになりました。イエス様、あなたに逃げ込みます。ね、イエス様、名前出したらもうさすがに、ね、情欲のこもった目で異性を見ることを、ね、はばかれますね。すぐにイエス様のもとに、ね、駆け込むんです。ね、そして、何より大切なこと、それは御言葉で思いの中を満たすこと。詩篇に書いてあります。若者はどのようにしてその道を清く保てましょうか。それはあなたの御言葉によってですと書いてあります。若い人、本当に異性に対する誘惑、情欲、これが本当に盛んな時期です。その若者はどのようにして道を清く保てるか。御言葉です。御言葉を口ずさみ、また、本当にテフィリンをするならば、その思いの中が清められて、そしてそういった姦淫、情欲に駆られるということ、その隙間がなくなってくるんですね。テフィリンをしていくならば、その道が清く保たれていくんです。本当に人は何によって清められるか、御言葉なんですね、やはり。我慢じゃないんです。あ、姦淫の誘惑は来た。ね、我慢我慢って言って、ね、よし、じゃあ自分の心を、本当に鉄板のような心に鍛えるために、ね、女性のその、ね、あらわな姿をわざと見て、で、それで心を鍛えよう。いや、それ絶対負けるパターンですね。お酒飲むことにおいても、ね、そのアルコール耐性をつけようって言ってガブガブ飲む、それ負けパターンです。ね、会員に、ね、この性的誘惑に対しても同じです。ただ逃げるしかないんです、これは。逃げるだけ。イエス様の名前によって逃げる。そして何よりそれを防ぐこと。これ、御言葉を蓄えておく。ね、風邪においても、ね、対症療法と予防、ね、予防の方が大事ですね。そもそもかからないことが大事です。その予防、会員の予防は、御言葉テフィンです。御言葉を蓄えること、ね。それによって予防することができます。そして対症療法としては逃げること、これが姦淫のに対する正しい守り、身の守り方なんですね。姦淫の次、それはこの15節です。盗んではならないということですね。本当に人は盗みがちなものです。なぜ？人の心の中にあれ欲しいというその欲求があるからですね。この盗んではならないって、人、隣人の持ち物の方が自分が持っているものよりも優れているというふうに感じるとき、盗みたいという欲求が、ね、芽生えてしまいます。隣人の、ね、まあ、持ち物だったら、ね、お金とか、ね、物だったら盗むということが、ね、できるんですけども、しかし隣人の、ね、その能力、ね、タラント、ね、そうしたもろもろ、なんで隣人の方が、ね、外見が美しいのとか、隣人の方が性格がいいのってという時に妬ましく思います。それによって、ね、隣人のそれを盗むために、まあ、盗むことはできないんですけど、その代わりに隣人を抹殺したりとか、 あるいは嘘の言葉で貶めたりとか、そういうことをするですね、人類最初の殺人、アダム・エヴァの間で生まれた息子たちが早速犯してしまいました。カインが、このアベルが捧げた礼拝の方が優れている。ということで、あれ欲しい、盗みたい、その原始的な欲求、これが満たせない、それを支配しなくてはならないと神さんから言われたにもかかわらず支配しなかった。で、それでゆえに、何したか、殺したんです。殺したことによって、それによって、もうこの世の中で、自分以上に素晴らしい礼拝を捧げた者はいない、もうアベルはいなくなったから、そのようにして栄誉を盗んだ、ですね、本当にこの隣人のものを盗みたいというその心、妬み、嫉妬、またあるいは神様が、定められたもの、あなたはあの善悪知る木の実から取って食べてはならない、というふうに言われたあの木の実、してはならないと言われたけれども欲しい欲しい、それが、エヴァを通して実行に移されて、そして人類に罪が、はびこらされてしまいました。本当にこの、善悪知る以前にあった、欲してはならないものを欲してしまうという、この、志、本当にこれ、取り扱うべきです。この盗んではならないという言葉、本当にこれも本当に御言葉を正しく宣言しておけばエヴァはそんなことしなかったはずです。また本当にカインが、正しく、罪を納めて、主の御言葉を聞いて それを守っておれば、そんな殺人もまた、強盗のようなことを、したわけです。それもしなかったはずです。結局御言葉テフィリン、御言葉、これが、この盗んではならないということ、これを防ぐ、コツになります。で、その次、16節ですね。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。アーメン、いわゆる嘘をついてはならないということです。なぜなら、偽りの父はサタンです。すべての嘘、これは悪魔サタンから来るものです。悪魔サタンは、狡猾に、時に光の天使のなりをしてくるんですけども、しかし、その心の中は嘘で満ちております。私たちが嘘をつくとき、悪魔サタンに加担しているわけであり、そして嘘をつくとき、その嘘を正当化するためにさらなる嘘を、つかなくてはなりません。一つの嘘をついたらその人は十の嘘をつかなくてはならないと言われているほどですね、人生が嘘に塗り固められてしまいます。しかし神様は真実なるお方です。嘘で塗り固めるものを神様は、許すことはありません。あの刑事録を暗唱すれば分かるんですけども、天国に入れない人、それは好んで偽りを言う人は、この都から締め出されてしまいます。好んで偽りを言う、要するに嘘を言うことに喜びを感じている人、人を騙すこと、詐欺することにおいて本当にスリリングと喜びを、感じるような人は永遠の都に入ることはできず、外の暗闇に追い出されてそこで泣いて激しいするんです。この偽りを言うこと、隣人に対し偽りを言う、これは本当に、災いの性質、私たちは偽りではなく真理の御言葉、これを宣言し続けるべきです。真理の御言葉を宣言し続ける人は、本当に嘘偽り言うことができなくなって、そしてむしろ真実の言葉、これ真理の言葉を言ったゆえにその人の人生に不都合を被ることがあるんですが、しかし神様は真実なる人をこそ守ってくださいます。私たちはですからこの偽りの証言をするということ、これはしない、これが本当に主にあって祝福を保つ秘訣です。そして17節、第10回、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。この第10回もまた、世界の六法全書にはきっとないですね、 隣人のものを盗んではならない、それは、ね、あるでしょうけれども、欲しがってはならない、ということ、これは、まあ、六法全書にはないでしょうが、しかしこの隣人のものを欲しがるという志が殺人のもとであったり、ね、姦淫のもとであったり、ね、盗みのもとであったり、ね、するわけです。この隣人のものを欲しがる、これかなり厄介な性質、これをあなたは防ぎなさい。それが心の中に芽生えたら、それを本当に速やかに摘み取るべきなんですね。思うだけではいいだろうと言って、隣人の妻をじっと見つめて欲しいな欲しいな、これ世の中の六法全書では罪には当たらないでしょうけれども、神様はそれが罪だというふうに明確に定めております。なぜならそういうふうにですね、隣人のものを欲しい欲しい欲しいって願う心、これがやがて実態となってしまう、その大元であり、そして、欲しいな欲しいな、手に入れたらならないもの欲しいな欲しいなしている時間、これもったいないです、その時間にもっと御言葉を、にあって本当に真実なことに時間を費やすならば、その人生を神様の栄光化するんですけど、しかし、欲しいな欲しいなで、その時間を、潰したら神様の不栄光に、不名誉に、用いられて、しまいます。でこの欲しがってはならないの、この欲しがる、ヘブライ語ではカーマドと言います。カーマド、このカーマド、これ好ましいとか、あるいは、喜ぶ、という、そういう意味があるんですけども、このカーマド、このカーモド、これがですね、全人類に罪と死をもたらしてしまった大元に、なっているんです。創世記三章において善悪知る木の実、これ、神様は取って食べてはならないと、言われましたけれども、悪魔サタンがエヴァをそそのかして、神様はあなたに出し惜しみをしているのです。でそれで女がその実を見るとですね、その実、それはね、本当に見た目にも美しく、また、好ましい、この好ましい、これがカウマドなんですね。賢くするという言われるその実はいかにも好ましかったって、そこがカウマドです。で、それで女はじっと見つめたゆえに欲しいと思って手に取って実際に食べてしまいました。ですから、好ましい、欲しがる、これが、皆さんの人生を狂わす大元になるんです。ですから手に入れてはならないものを好ましいと思うとき、本当にこれ取り扱わなくてはならないんです。この、また、ヨシア記において、アカンというものが、このイスラエルに、敗北をもたらしてしまいました。その大元も、このカーマドです。アカンが、後に告白したんですね。私はエリコの町において、その、シナールの街灯と、また、銀と、それを見て欲しくなり、それを、天幕の中に入れてしまいました。欲しくなり、カーマド。ですから、手に入れてはならないもの、富、あるいは、他人のもの、あるいは異性、手に入れてはならないものを、欲しがる。という志、これが全ての罪の根源に、また身を滅ぼす根源になってしまいます。アカンはそれによって身を滅ぼしてしまいました。手に入れてはならないものを手に入れて盗んで自分のものに書き込んでしまう。これが本当にこのカウマド、気をつけなくてはなりません。ただ、聖書の中においては推奨されているカウマドがあるんですね。それは、まず、御言葉です。御言葉を主体に求めること。これは推奨されております。冒頭で宣言したのが、詩編の19編なんですけれども、詩編の19編、7節から、7節から、11節までを宣言します。詩編19章を7節から見ていきますと、詩編です。詩編の19編。詩編19編の7節からです。 主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。また、それによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば、報いは大きい。アーメン。この主の御言葉、これは本当に好ましいと、この十節に書いてありますね。好ましい。これがカーマドです。この主の御教えは完全。主の証は確か。主の戒めは正しい。主の仰せは清い。7節から8節にあります。本当にこの御言葉が好ましいと感じる人は幸いです。その御言葉に従って歩むとき、その人は決して間違えることはない。ですから唯一カウマドをするべきは御言葉です。でもう一つカウマドをしてもいいもの、それはあなたの愛する妻、あるいはあなたの愛する夫なんですね。各箇所に私の愛する方、そのあたかもリンゴの木の下に座りたい、私はそれを慕い求める、切に願い求めます、各箇所にあるんですけど、それもまたカウマドなんですね。ですからね、皆さんがカーマドしていいもの、それはまず御言葉、それからその次に伴侶、これでしたら、いくらでも、カーマドしていいものです。ただし、隣人の妻、あるいは隣人の家、隣人の、男奴隷、女奴隷、そうしたもろもろ持ち物、それは欲しがってはならない、カーマドしてはならない、本当に自分の身の丈に合っていない、財産や、また人、物、こと、これらを、求めること、これが本当にその人の人生を滅ぼす、大元になってしまいます。このようにですね、実家の中において、人との関係において、まずは、父と母を敬うこと、これが一番最初に来ました。その次に殺してはならない、さらに勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に対して、偽りの証言してはならない、そして隣人のものを欲しがってはならないと続きました。これをキープし続けているならば、人生失敗することはありません。この救いの囲いの中でしっかりと、命を保つことができます。祝福を保つことができます。しかしここから外れて、しまうとするならば、災いが起きて、保証の対象外になってしまいます。今日、年の終わりの日、そして、夜9時から、インターネットにおける、このニューイヤーズイブ礼拝を取り行います。とか YouTube を、その時間開いて、そしてご参加ください。その時間、この実会をベースにしてですね、本当にこの2020年、あの罪を犯してきた、この罪を犯してきた、実会をベースにするならばよくわかります。本当にその一つ一つを告白して、悔い改めて、そして本当にこの1年、すっきりして、来年、2021年を新たに迎えて、そして本当に2021年は、この実会というその囲いの内側で、どんどん祝福されて、守られて、幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、本当にこの今年1年も、御言葉を通して、多くの養いを受けることができたことを感謝いたします。御言葉のテフィリンによって、本当に私たちはいかに幸いのうちに過ごしてきたことでしょうか。本当に災いの多い1年ではありましたが、しかし、御言葉によって守られた1年でもありました。来年、本当にこれからますます、あと御言葉に従って、悪しき者にどんどん打ち勝ち勝利し、また災いに遭うことなく、また主を一切誘惑に陥ることなく、本当にあなたの御言葉に従って凛しく強く歩んでいくことができますように、どうか助けてください。 どうか一人一人がこの御言葉の内側、御言葉の囲いの中において豊かに守られ、豊かに養われ、そして御言葉のこの囲いの内側における祝福、イエス様の御言葉を守り行ったことの祝福を得て、この地上において上に立つものであり、リッチなものであり、また健やかな、力強い、美しいものでありますように、あなたが一人一人をどうか祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を御言葉によって毎日命のマナーを与え、命のうちに恵みのうちに生きるものへと、今年もイエス様が日々私たちを導き、そしてここまで守ってくださったことを心から感謝いたします。私たちがいかに歩むべきか、また罪、また一線を越えてはならないその線について、このガイドラインを御言葉を持って、また今実感を持って私たちに日々教えてくださっていることを心から感謝いたします。律法、そして守るべきこと、何々してはならないと、また何々をしなければならない、その一つ一つを通して私たち一人一人がいかに主を恐れ敬う、その歩むべき道であるのか、そして私たち一人一人が守りを行えばいかなる保証を受けることができるのか、この実会を通して私たちに今日も教えてくださったことを心から感謝いたします。人との関係において、今日はイエス様にあって人との関係において守るべき一つ一つをイエス様が教えてくださいました。 目の前に最初に見るものとして父と母がいる、その一番最初に見る権威を私たちは敬うことができますように、人生で最初に敬うべき父と母を豊かに敬い、そしてその御言葉による保証、この地上においてその弱いが長くなる、誰もが願い求める、この地上で健やかであり、また地上において弱いが長くなる、その保証を父と母を敬うことによって豊かに得ることができる私たちでありますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストにあるその保証を得て、そして大胆にこの生きられ、この私たちが与えられた時間をイエス様にあって生きる私たちでありますように、主が今日も御言葉を持って教えてくださったことをイエス様感謝いたします。そして殺してはならないと主は私たちに今朝教えてくださいました。殺してはならない一切のその思い心において、また実際的にこのカインがアベルを殺したように、そのように殺してはならない、そのように私たちに今日も教えてくださいました。対症療法とまた予防について、私たち一人一人に今朝も分かりやすく教えてくださったことを感謝いたします。ヨセフがその対症療法としてこの誘惑を受けたとき、彼はその場から服を脱いででもそこから逃げ去りました。すぐに私たちはイエス様のもとへ逃げ込むことができますように、イエス様を助けてくださいと、あらゆる誘惑が、またあらゆるその状況が起こったときに、私たちはヨセフのようにすぐさまイエス様のもとへ逃げ込み、そしてイエス様の囲いのうちに入り込む私たち一人一人でありますように、今日もその対症療法を我が物として実践する私たちでありますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。またその予防として、私たちはますます御言葉によるテフィリン、昼も夜も御言葉を口ずさむそのテフィリンを持って、あらゆるその悪の誘惑が、隙間が入るその隙間がイエスキリストの皆によって命で埋められ、そして真実なる御言葉によって埋められ、清さを保って主イエス様をこそ喜ぶものとして、一切の誘惑をも寄せつけない、そのイエス様の真実さを持って主イエス様にあって予防し、また私たち自身力の限り見張ってこの心を見守り、そして命の湧くところとして主の皆を崇めることができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。私たちに今朝会員してはならないと、その命の御言葉、私たちに事細かに教えてくださったことを心から感謝いたします。一切の婚姻関係以外の性的関係、また男性が男性同士、また女性が女性同士、その一つ一つが家族関係を壊し、また すべての人間関係を壊し、また一切の秩序を壊すものであると、今朝も私たちに教えてくださったことを感謝いたします。この聖書の中においても、ソロモンや、またサムソンや、またダビデにおいても、その異性関係において失敗をし、また時にはサムソンのように目がえぐられ、またソロモンのように女性関係において偶像を招いてしまい、また滅びへと導いてしまった、その一切の異性関係によるその滅びが、この聖書にも記されております。私たち一人一人は、今、よくよく気をつけることができますように、一切のこの霊的ウキウキさせるもの、その一切の異性関係において気をつけ、そして、主イエス様こそ、我が主、我が誠の夫と、キリストの花嫁として、日々イエス様にあって整えられる、私たち一人一人の歩みとなりますように、主が今日も助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。そして、人、物、こと、あらゆる富、一切のものについて、主イエスキリストの皆によって、私たちは得るものであり、そして、自分の目の欲や、また暮らし向きの自慢や、また目にいかに麗しく、好ましいものである、その一切のものであっても、イエス様の皆によって、イエス様が OK されるものでなければ、私たちはしっかりと気をつけて、そして我が物として奪い取るようなことなく、また我が物として欲しがることなく、主イエス様の皆によって与えられる一つ一つを感謝しながら、私たちは生きることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。私たちが飼うまどして良いもの、主は教えてくださいました。まず第一に、御言葉を私たちは主体求めるものでありますように、真実なる御言葉を求めて、飼うまどして、そして私たちは伴侶を飼うまどして良いものとして、主は示してくださいました。主イエス様にあって、イエス様ご自身を、御言葉を、真実なる命の言葉をますます主体求め、そして私たちはイエス様にあって正しき、その良き、求めて良いものをしっかりと求めて、またイエス様にあって歩むことができますように、この命のガイドライン、この世の律法全書には決して書いていない、そのような命のガイドラインを今日も私たちに与えてくださったことを感謝いたします。一般王朝から特別王朝へと私たちを招いてくださり、命の保証、また御言葉による真実なる保証を得るものとして、今日も私たちが与えられた御言葉にアーメンし、そして守り行う民として、命の保証を得るものとして、一人一人を集め、私たちを導いてくださったことを心から感謝いたします。今日も主の宮において、またインターネットを通して、イエス様の御言葉を聞き、耳を傾け、イエス様へと捧げられている、この信仰におけるアーメンをもって、私たち一人一人が、ますます生きることができますように、この与えられたこの歩みにおいて、心臓が動く、この時に、イエス様をますます恐れ敬い、そして、イエス様が死なさいと言われたこと、またしてはならないと言われた、この命の御言葉に、私たちは従い歩むことができますように、イエス様、感謝いたします。今日もこの実会を、イエス様が解き明かしてくださり、そして、私たち一人一人が、今年この一年守られた、その感謝、そして実会によって、私たちが悔い改めへと導かれ、そして、ますますこの迎える2021年を、イエス様と共に、また命の保証のうちに、歩む者として、一人一人を豊かに導き、助けてくださるこの幸いを、心から感謝し、また信じ、主イエスキリストの皆によって、感謝してお祈りいたします。アーメン。